ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問、モヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいていますが、今週は荒川大輔さんです。こんにちは、荒川さん。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします
よろしくお願いいたします。さあ荒川さん、はい、前回荒川さんが募集したもの覚えてますか？
はい、ブリックス、新興国を表すブリックスのようにですね、はい、日経ベリタスのスペルである VERITAS にそれぞれ新興経済国の国の名前を割り当てたいというやつですね。
実はかなりのご応募があったんですよ。
2通ぐらいですか？
いやそうじゃないんです。皆さん本当にびっくりするぐらい真剣に考えてくださって、
これ相当高度な問いかけだったんじゃないかと思って、それは本当ありがたい話ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お感激いたしました。はい、詳しくはまた番組の最後でお知らせいたしますので、
はい、最後までよろしくお願いします。
お願いいたします。
ところで大江さん、見ましたよ、日経ウーマン5月号。
そうなんですよ。
お仕事バッグと持ち物を拝見大江真理子さん知的アナウンサーの大活躍。お仕事バッグ、海外取材も OK、 何でも入ったフル装備のバッグです。なんと重さは 6.4 キロですね。
この取材の中のバッグでは一番重かったらしいですね、
はい。詳しくはその日経ウーマン9月号114ページをご覧いただきたいんですが、
ぜひぜひお願いします。
面白いですね、ドライマンゴーが入ってたりするんですよ、おさんのバッグの中にね
お腹、小腹が空いた時用ですね、
ドライマンゴー。あとはそれからありましたね、これ、ホンダが開く新世界って書いたこの
日経ベリタス、
日経ベリタスですね。
はい、
いつもバッグに入れて
持ち歩いておりますよ。
素晴らしいですね。
詳しくは日経ウーマンご覧ください。
これは日経ベリタスの番組なんですけどこちらが本筋ですからね、そこはお間違いなくよろしくお願いします
、はい、ところで、もう夏休みシーズンですけど、はい、荒川さん今年の夏はどちらかに行かれるんですか？
私この間スイスに行ってきました。
もう夏休み取って、しかもスイスに、
スイスの別荘に、
なんと
車で、
は車で、
日本のスイス実家という名の別荘
にもう騙された。
失礼しました。
車でスイスに行くなんてと思ったそういうことですね。
そういうことですね、はい、
スイスの別荘に、ね、いいですね。
でもね、ある時某インベストメントバンカーにこの同じギャグを言ったんですよ、
はい、
荒川さん夏休みどうされるんですか、スイスの別荘って、はあ、どのあたりですかって言われてやっぱりこう背伸びするものではないということをねしみじみと思いましたね。やっぱり世の中にはそういう人もいらっしゃるということですね。
荒川さんは日本のスイスだったということ、
の実家という名の別荘です。
よかったです、はい、私もどこに行こうかなと考えているところなんですけどもね、はい、はい、夏休みですからせっかくだったら羽を伸ばしたいですもんね、
う
ん、
そうですね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週の
もやもや
何ですかこれは
今週は一目さん、さんつけると一目さんってことですかね。一目さん、30代の男性会社員の方からいただいたリクエスト、元気なセミの手でっていう
元気なセミ、
はい、
セミプロですね
もう荒川さんずるい、美味しいとこ全部持っていくんですよ。
今考えたんですけどね
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤでございますが、先ほどの夏休みの話に通じるんですけど、今週モヤモヤしてますのは、皆さん 一体夏休みどう過ごされるのかなということなんですね。そこで夏休みに関するニュース調べてみたんです。そうしますと、夏休みに帰省12ポイント上昇というニュースがありまして、明治安田生命保険が6日にまとめた夏休みの過ごし方アンケートによりますと、今年は帰省すると答えた方が去年より 12.7 ポイント増えて 39.8% だったそうなんですね。 ETC 利用による地方高速道路の夏休みの一定期間の1000円になるという割引の影響などで帰省する方が増えたようなんです。さらにこちらも面白いんですけどね、夏のレジャー予算減るが4割超えるという、これは元保生命保険が7月15日に発表した今年の夏の過ごし方と健康づくりアンケートで、予算を去年と比べると変わらないという人が5割強、それ以外の4割強は減ると答えているそうで、夏休みの支出を抑える傾向も出ているそうなんですね。で、どんな計画を練っているかというところなんですが、帰省を含む国内旅行と答えた方が 52.1% と最も多くて、何をするか特にない、あとは体力作りっていう方が、
体力作りですか
家で腹筋とかするんですかね、
お金かかりません
それから海外旅行 8.8% にとどまったそうなんですね。だから今年の夏質素に過ごす方も多いようなんですけど、これ世相を反映した夏休み計画っていうことなんでしょうかね。
まさにそうと思いますね。去年あたりからこうしたどちらかというとその、ダウンサイジングというんですかね、あまりその大きく羽を伸ばすのではなくて、はい、どちらかというと質素な休みを過ごすっていう傾向は見て取れるらしいんですね。去年アメリカで流行語になった言葉でステイケーションという言葉がありまして、
ステイケーション、
これはステイ、滞在する、家にいる、家で夏休みを取る、バケーションを取るっていうのがステイケーションっていうんですね。でこうした傾向は去年あたりからあったんですけれども、一段と今年に入って、顕著になってんじゃないかと思われます。でその先ほどの夏休みに帰省するっていう話ですけれども、はい、これもその自宅にいるわけではなくて、実家に帰る、田舎に帰るっていうのも一種のステイケーション の、一種なんじゃないかと思うんですよね。でしかもその1000円で、高速道路を使って、安い値段でその旅ができると、
はい、
そういうところがやはり今年の大きな特徴なんじゃないかなと思いますね。
夏休みも巣ごもり傾向ということですね。ただこういう傾向になると、打撃を受ける産業ってどういうものがあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり私もこの間スイスに車で帰った時に
日本の
、はい、やっぱりその思ったのは、今その高速道路の、 そのサービスエリアとかね、そういうところってのは多分例年以上に にぎわってるんじゃないかなと思うんですけれども、その反面で例えばその新幹線ですとか、あるいは飛行機ですとかね、その車以外 その交通手段に関連した産業っていうのはかなりマイナス の影響を受けてるんじゃないかと思いますね。
どうなんでしょうね。
株価で見ましても、例えばその JR ですとかその航空株っていうのは、もちろんそのこれだけが材料になるわけではないんですけれども、どうしてもその1000円高速という材料の 裏返して需要が減るんじゃないかっていうような懸念がつきまどうようですよね。
あとは今年夏休みを長く取る方が多いそうなんですよ。
そうですね、
これもどういうことなんでしょう
か。やはり一つ考えられるのはその、会社 の業務そのものが今縮小傾向にありますので、休みを取りやすい、あるいはもう工場や何かのですね、操業を短縮するので、それに伴って、とにかく休まなければならないっていう、いろいろな事情はあると思うんですけれども、やはり経済活動が縮小したっていうこととその裏腹の関係で休みが多くなるっていう、なんか必ずしもありがたくない長い夏休みっていう方もいらっしゃるんじゃないかと気がしますよね。
ただこういう機会使って帰省をする、
はい、
またこう家族団らんですとか、普段会えない親族に会うっていうことができるのであれば、そこはいいことですね。
そうですね。だからその先ほど申し上げたステイケーション、でもそのステイケーションに関連したグッズっていうのがアメリカで売れていてですね、それは例えばそのキャンピング関連のものであるとか、はい、要するにその家族の絆を深めるとかですね、一家団らんの機会を作るっていうような関連の商品がプラスに働くっていうようなこともあるわけですね。
ステイケーションでコミュニケーションも取れる、
コミュニケーションうまい
ありがとうございます、
はい、
以上マリコの今週のモヤモヤでした。 今週の日経ベリタスヘッドライン。今週の日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインですが、荒川さん、今週の日経ベリタスの関東記事は自然エネルギー大競争時代ということですね。しかも今回お隣に真っ赤なポロシャツを着た助っ人がいらっしゃいます。
あ、さんちゃんどうしたのこんなところで。
あ、ちょっと取り掛かったのです
このまるで打ち合わせたようなあの学芸会のようなこの、ね、やり取りが何とも言えませんね。
改めてご紹介させていただきますと、はい、日経ベリタス編集部のサンタゾノさんです。
どうもこんにちは、はじめまして、ベリタス編集部の、サンタゾノと申します。
よろしくお願いいたします。サンタゾノさん、私あの BS ジャパンで一度、あの番組をしていた時にずっとお世話になっていたんですけど、こんなところで再会できるとは思いませんでした ね、
まあ、ずっとと言っても1回しかお世話になって
あれ1回でしたっけ。でも名前にインパクトがありますから忘れられないと言いますか、はい、
それであの日経ベリタス編集部 の、 あの、まあ、仕組みといいますか、どんなふうに仕事してるかっていうのを簡単にご説明したいんですけど、まあ、あの記者があの、まあ、十数名いて、あと日経新聞 の、 あの内外の支局 の記者が随時こうあの原稿を送ってくると。でそれをあの私を含めたデスクと呼ばれる人たちが紙面を編集して作っていくっていう流れの作業なんですけれども、はい、その中でサンタゾノ君はサンちゃんと我々は呼んでるんですが、
サンタさんとか言われない
んですか。サンタさんとかね、そう
ですね、まあ、どちらでも構わないんですけど、
はい、で私はあのサンちゃんと呼んでるんですが、彼はそのソーキャップという一番重要な仕事をあの受け持ってるんですね。
ソーキャップ、
で彼がその全ての原稿を発注して、はい、あのこういうスケジュールで今週 の、 あのベリタスを作っていこうというような現場の責任者、
元締めさんなんですね。
だから私がどんなに偉そうなことを言っててもサンちゃんが俺辞めたって言ってしまった瞬間に日経ベリタスは作れなくなってしまうという。
あれまあ、すごい力をお持ちの方なんですね、サンタさんは。で、今回はそのサンタゾノさんも交えてこの関東記事を読み解いていこうと思うわけなんですが、自然エネルギー、これはもう大競争時代に突入しているわけですか。
はい、まあ、あの暑い夏で、まあ、太陽が輝いているだろうということでですね、まあ、この企画あの考えて準備していたんですが、はい、ちょっと最近お天気の方は今一つなんですけれどもあの今ですね、株式市場の方ではあの環境関連銘柄という株式に人気が集まっていまして、はい、足元のですね日経平均株価の上昇もこうしたですね環境銘柄へのマネの流れというのも背景の一つであります。まあ、そういった中でですね、じゃあどういった会社がですね、この自然エネルギーという市場をですね開拓し、今後生き残っていけるのかと、まあ、それをテーマにですね、まあ、探ってみたというのが今回の特集です。
まず環境エネルギーといった思い浮かぶもの、太陽電池ですかね。そうですね、
まあ、太陽の光をですね、電力に変える太陽電池、はい、あのまあ、日本でもですね太陽電池メーカーというとですね、例えばシャープですとか、はい、三洋電機といった、まあ、エレクトロニクスメーカーのことがすぐ頭に思い浮かぶと思うんですが、実はですね太陽電池を作るためにはですね、まずその太陽電池の原料である、まあ、シリコンを作る、まあ、そういう素材メーカーですとか、あるいは太陽電池を組み立てるためのですね製造装置を作る会社、その製造装置を使って、まあ、太陽電池を組み立てる太陽電池メーカー、あるいは太陽電池のいろんな部品を作るですね、まあ、そういう素材メーカーなどもいろいろありまして、今回特集ではですね、はい、主だった会社をですね、まあ、50社近くですねリストアップしまして、まあ、その会社の事業の内容の概要ですとか、はい、株価の上昇具合といったものを一覧表にまとめてみました。
ですから、太陽電池といって表に名前が出てくる電池メーカーだけではなくて、縁の下の力持ちになっている企業もこちらに入ってきているわけですね。
そうですね、まあ、例えば製造装置を作る会社ですと、はい、アルバックですとか、
あるいはこれはどんな会社なんですか。
まあ、パネルのですね、はい、一貫製造システムを作る上でですね、まあ、世界でトップシェアを争っている日本だけなんですね、まあ、世界を代表する太陽電池の製造装置メーカーなんですね。またあるいはですね、同じ分野では繊維のですね老舗メーカーである日新坊という会社、はい、実はここもですねあの太陽電池の 組み立て工程の製造装置をですね、幅広く展開して、実は太陽電池に関連するメーカーに変身しつつある会社なんですね。太陽電池の市場には欠かせない会社となっています。
やっぱりその作る上で工程が多いものだけに関わっている企業も多いんですね。
そうですね、ですから詳しくはその日経ベリタスをご覧いただきたいんですけれども、はい、今挙げたメーカーの他にも将来この分野で大きく成長する可能性のあるものっていうのはたくさんあって、はい、しかもそのうちどれが覇権を握るかっていうのは現時点ではまだはっきりしないっていうところなんですね。
で
まさに大競争時代の火蓋が切って落とされたっていう状況だけに、この分野への注目度も高いんじゃないかというふうに思いますよね。
他にはどういったところで注目？
あと自然エネルギーというとですね、まず太陽を挙げられましたけども、次何が思いつきますでしょうかね。
風。
そうですね、
風力発電。
風力発電という分野があります、はい、残念ながらですね、実はこの風車メーカー、風力発電するために必要な風車メーカーというのはですね、実は世界で上位の会社っていうのは海外企業の方が多くてですね、日本ではやや劣勢なんですね、ところがですね、この風車のですね、主軸、時空系を作らなきゃいけないんです。その部品の部分で技術力を発揮しているのが実はですね、日本のメーカーがありまして、例えば、NTN といった会社が作るベアリングという軸受けがですね、なければ大型風車を作れないという、そういう、日本にも数少ないですね、有力な技術が実はあるということを特集の中でも取り上げています。あと風力の次にですね、バイオマス、
これ注目してるんですよね私。
食品の廃棄物ですとか、木材のくず、木くずを燃やして、その熱を使って発電したりとか、こういったバイオマスという市場があるんですが、これまだ太陽光発電ですとか、風力発電に比べますと、やや市場規模小さいんですけども、日本国内ではですね、いろんな自治体がやはりエコロジーの観点からですね、支援を拡大している分野ですので、非常に注目が高いということで、これも特集の中で取り上げています。
今までって本当にトウモロコシですとかサトウキビですとか、そういうものからバイオエタノールを作るっていうことばっかり見ていたんですけど、そうじゃなくていろんなものから取れるんですね、バイオエタノールって。
でも自然エネルギーというとですね、夢物語のようなものだと、そんなものをビジネスとして成り立つのかと、そういった思いもあったと思うんですけれども、現状ですね、原油高、昨年に比べれば原油の価格下がっていますけれども、趨勢としてはですね、中長期的にはもう残り少ない原油の価格がどんどん上がっていきますと、そういった中でこういった夢と思われてた技術がですね、実はお金を生むビジネスになる、そういう可能性が高まってきているんですね。
現実になる。
で実際ですね、インターネットですとか半導体といったハイテク技術を生み出してですね、アメリカ西海岸のシリコンバレーでもですね、実はこうした自然エネルギーの分野にですね、どんどんお金が流れ込んでるっていう現状もあるんですね。例えばネット検索のガリバーである Google という会社がありますけれども、実は Google もですね、そういったネットだけではなくですね、地熱発電ですとか風力発電といった環境エネルギー分野に実は最近お金を投資し始めてるんですね。でベンチャーキャピタルという、そういうベンチャー企業にお金を出す、ファンドみたいなものがアメリカにあるんですけども、そこがですね、昨年1年間でそういう環境エネルギー関連に投資した資金というのは実はですね、倍増していると、そういう統計もあります。それだけですね、資金の流れというのがですね、実際にそうした自然エネルギーの分野に流れ始めていると、そういう現実もあるんですね。
ただ急激にそういったお金が流れていくと心配なのが、環境バブルみたいな状況になってしまわないのかというところですけど。
そうですね、実際昨年秋のですね、金融危機の勃発以降、残念ながら足元ですね、そういったベンチャーキャピタルの資金も細ってまして、今年の上半期だけ見ますと、そういう環境エネルギーへの資金流入の実は半減しているそうなんですね。しかしですね、先ほども申し上げましたように、いずれはこうしたクリーンエネルギー、自然エネルギーは必ず利用されるものになりますので、資金、案件をですね、選別しながら、より有力な、あるいはより将来性のある技術に向かってですね、資金は流れ続けるというのが専門家の見方です。
日本ではエコ投資信託を活況だそうですね。
そうですね、先ほど申し上げましたように、株式市場では環境関連銘柄に個人の資金が集まっているんですけども、そういったのを受けてですね、運用会社の方でもエコファンド、あるいはオバマ政権のグリーンニューディール政策、これで潤う会社に投資するファンドっていうのが新規に 相次いで設定されてまして、個人の資金もそうしたファンドに流れ込んでいます。
そうですね、今あのサンちゃんが言ったことでやっぱりこうポイントだなと思うのは、その夢が現実になるっていうことだと思うんですよね、はい、で夢だと思ってたのが実現するっていう時のその市場の変化率、あるいはその将来性っていうのは、その経済全体のドライビングフォース、牽引力になる可能性を秘めてると思うんですね。例えば昔あのいながらにして世界中の人とテレビ電話であの会話できるなどといった、そんなに SF の世界だろうと思ってたのが、例えば携帯電話の普及によってそういうことが可能になってきた、はい、で実際問題として携帯電話の市場っていうのはものすごく高い成長率を示して、それでルールを高い人ってたくさんあったんですよね。で同じようなことがひょっとしたら今夢かもしれないと思われている自然エネルギーの世界で、現実に少しずつなり始めていると。政府の補助金政策なんかもあるだろうし、その一般的な環境への関心の高まりっていうのもあると思うんですけれども、そういった追い風がどれだけこう強まっていくかっていうことによって、この市場がどれだけ大きくなるか、で経済への波及効果が高まるかっていうところが注目点だと思いますね。
夢が現実になった時のその変わりようっていうのがかなり劇的になりますから ね。
しかもこのクリーンエネルギーというのは誰をもハッピーにするものですね。例えばその、化石エネルギーですと、その CO2 の問題が、マイナス要因としてある、あるいは原子力エネルギーにしても安全性の問題というのがある、はい、ただどこにでも溢れている太陽の光とかですね、風とか地熱ってものは、それをこう再利用することによってプラスはあってもマイナスはないっていう世界ですので、この秘めたる力っていうのはものすごいものだっていう気がしますよね。
そうですね、この自然エネルギーの分野っていうのは今後本当に注目ですよね。
そうですね、だから日経ベリタスとしてもその定期的にこのテーマっていうのは取り上げていきたいなというふうに考えてます、
はい、ということで今日は助っ人にお越しいただきましたサンタゾノさん、どうもありがとうございました。
どうも拙い説明で申し訳ございません。
いえいえとんでもないです。よろしければこの後もずっとそちらに座っていらっしゃる、
じゃあぜひちょっと隣の方に、
ね、お茶もありますし、お菓子もあります。
楽しんでいってください。
どうもありがとうございました。
以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの真理。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの真理のコーナーでございます。日経ベリタスの名前の通り経済の真理を読み解くための話題ご紹介いたします。今週もしっかり荒川さんに解説していただきましょう。それでは早速参ります。その1、四半期決算ライバル企業の内外対決ということですか。
はい、4、6月期の決算発表がほぼ峠を越えたんですけれども、はい、全体で言いますと日本企業の業績は予想したほど悪くなかったなっていう、こう安堵のムードに包まれてますね、ただ例えばその企業の活動を比較するのに、じゃあ例えば新日本製鉄と JFE という国内のライバルを比較するというのは一つのあり方ですけれども、はい、当然これだけ経済がグローバル化している以上、海外のライバルと比べたらじゃあどうか、これは非常に重要な視点だと思うんですね、でそういう問題意識から、主要企業について内外のライバル対決というものをやってみました、
はい、まずはどちらの企業でしょうか、
はい、最初は機械ですね、小松とアメリカのキャタピラー、現状を見ますとですね、日本の小松の方が優位な状況になっています、というのは小松は中国市場に非常にその地方を築いているんですけれども、はい、キャタピラーはどうしてもその中国の進出が必ずしもうまくいってなかったと、今世界経済の牽引役である中国の勢いの差というのがキャタピラーと小松に現れていてですね、で小松は4、6月期の建設機械部門の損益が黒字になっているんですけれども、はい、キャタピラーは赤字のまま、だから小松にとってはですね、この優位性を生かしていかに差をつけるかというのが今の課題になっているというところですね。
あと私が気になったのはこちらですね、はい、ソニー VS サムスン。
そうですね、これちょっと前まではやはりアメリカの市場などでもですね、ソニーのブランド力というのは非常に高く評価されていたんですけれども、ここに来てサムスンのブランドイメージっていうのが急速に高まっています、ね、それがソニーにとって脅威になっているというようなライバル対決の構図が伺えます。でソニーは今、前年決算のその赤字から脱却すべくリストラクチャリングを進めてるんですけれども、サムスンの方はですね、通貨のウォンが今安いという追い風もあって、で収益面ではいち早く、黒字を回復しましたと。で昨年 の, そのリーマンショック以前の水準までも戻してるんですね、
でそういった勢いの差が今のところその例えばアメリカの液晶テレビ の市場においてもですね、現れているというようなことで、このライバル対決を見ると今のところサムスン優位といった状況が伺えます。
ではその2です。日本列島天候不順の波紋。
これ最近大変ですよね。その、いきなりゲリラ豪雨じゃないですけれども、
そうです ね
大変な雨が
急に激しく降って、
あるいは竜巻なんかもその時期限でありましたしね。だからこうしたその天候不順というのは当然いろいろな形で経済にも影響を与えているということについてちょっと、記者座談会の形で今週まとめてみました。
最近野菜の値段も上がっていると言われていますよね。
生鮮食品が上がっているのと、あとこのままでいくとですね、日照不足で米の不作も懸念されるということなんですね。でそんなと気になるのは、その前回米が不作で問題になったというのは1993年、これは衆院選で自民党が敗れて細川内閣が誕生したとしたんですね。でその当時もですね、ちょうどその政権交代というような、局面とその米の凶作というのが重なっているんですね。で今もその今度の衆院選で政権争いというものが大きなテーマになっていますから、やはり不思議なことにその米の凶作と、永田町の不穏な空気となぜかリンクしているというのも面白いような話かもしれませんね。で一方でこうしたその天候の不順というのはビジネスチャンスにもつながっているんですね。
チャンスでもあるんですね。
はい、例えばその気象情報をその配信しているウェザーニュースっていう会社があるんですけれども、ここはそのこれだけ天候が不順になってくると、うちのところの周りの天気はどうなんだ、これピンポイントでその特定の地域の天気予報をしている会社なんですけれども、需要が高まってくるというような話もあるんですね。
その3、アメリカの自動車購入補助、恩恵は日本車メーカーの皮肉。
はい、これオバマ政権がそのゼネラルモーターズですとか、クライスラーへ その支援政策の一環として燃費のいい車に買い替えをした場合ですね、最大で4500ドルの補助金を出すっていう制度を今導入してるんですね。これは大変な人気で導入2週間でその元々の予算枠である10億ドルがほぼ底をついて追加の拠出が決まったんですけども、じゃあそれで実際にどこの車が売れているかとなると意外な結果が浮かび上がってきたんですね。実はこの制度を使ってまずその古い車を持ち込んで4500ドルをもらって新しい車に買い替えるって制度なんですが、持ち込む車というのは GM であるとかクライスラーであるとかアメリカのメーカーの車が圧倒的に多いと。ところが何に買い替えるかっていうと、そのトヨタであるとかホンダ、あるいは韓国のヒュンダイであるとか、そういうそのコストパフォーマンスのいい車に買い替えるっていう動きが実は少しずつ出てるんですね。
燃費が良い車にということなんですね。
もともとのその出発点はその GM への支援という目的があったわけですから、そこからするとですね、やや皮肉な結果になっているということですね。
皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。以上、日経ベリタス今週の3つの真理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になる会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。 週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん、そしてサンタゾノさん、今日はどうもありがとうございました。まだまだサンタゾノさんこちらにいらっしゃったということで、エンディングはご一緒にぜひお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さて、番組冒頭でもお伝えしましたが、ベリタス VERITAS のスペルに新興経済国を当てはめてみよう企画ですが、応募作品ご紹介しましょう。ここで、
はい
はい、まずお一方目、フック船長さん、10代の男性学生さんです。 V はベトナム、 E はエストニア、 R はルーマニア、 I はインドネシア、 T はトルコ、 A はオーストラリア、 S はサウスアフリカ、南アフリカですね。これは GDP の伸びや政治状況、主な資源や人口などを考慮して決めたということなんですよね。船長さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。やっぱりすごいなと思ったのは、はい、エストニアとルーマニアを入れたということですよね。
高校生の間には目利きの、
目利きのね、
学生さんですよね。
そのうちベリタス編集部でぜひ働いてもらいたい
ですね。いいですね。そして、2つ目ご紹介させていただきます。この方、人よ草やなさん、難しいペンネーム、人よ草やなさんです。男性の方、ベリタスはビスタプラス ER と並び替えられましたので、ブリックスの次の新興5カ国、ビスタの5カ国に、ビスタの5カ国というのは、ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチンですね。この5カ国に E と R の2カ国を加えるとしたら、 E はエジプト、 R はロシアということでいいかなと思いました、ということなんですよね。こういうご意見が、他にも横山さん、40代の男性会社員の方、それからヘルメットタウンさん、20代の男性会社員の方からも寄せられています。
これね、やっぱり東大も得らしだなと思ったんですよね、はい、というのは、その実はベリタスの中にビスタが入っていたと、これ気がつかなかったっていうのは、まさにその目から鱗と言いますか、
ビスタプラス E と R だったんですね。
これすごくいい、あの分類の仕方ですね。
本州さん、20代の男性公務員の方です。この方、新興国自体ではなくて注目市場でまとめたものですということなんですね。国ではなく、
これもなんか非常に、あのユニークな発想で一本取られたなっていう感じがしますね。
はい、何でまとめたかと言いますと、 V はビークル、乗り物、 E はエコロジー、環境、R はリソース、資源ですね。 I はインフラストラクチャー、インフラ、そして T はトリートメント、そして A はアグリカルチャー、農業ですね。 S はセミコンダクター、半導体。どうでしょうかということですが、よく考えられましたね。
考えられましたね。いろんなあのアイデアが浮かんでくる、こう下に飛んだあのご意見だったと思います。
だってインフラだって、その電気自動車の、ね、あの、なんて言うんです、充電スタンドですとか、そういうこともあります
ね。そうですね、そのインフラが整備されないと電気自動車も普及しないということでしょうね。
これどうでしょう、あの荒川さんが一番いいと思った方に、
ね、あの何かお手製の何かをというふうに申し上げたんですけれども、はい、せっかくこれだけいいアイデアが出たのです、もう少しこうちょっと期間を延長して、さらにあの私が決めたベリタスというのをあの、募集させていただきたいと思いますので、ぜひあのどしどしご応募いただければと思います。お願いいたします。
あの応募方法はですね、ラジオ日経のホームページをご覧いただければ分かるようになっておりますので、ぜひご覧ください。
お願いします。
私も応募しています。
あ、ぜひぜひ。よかったですね、ここでやっと宿題を、ね、
斬新なやつを頼むよ。
まあなんとか頑張ります、
はい、さあ、そして今日は嬉しいお知らせがあるんですよ。なんと日経ベリタス本誌の中に私の新コーナー作っていただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。日経ベリタスの読者の皆さんや、このポッドキャストのリスナーの皆さんからいただいた投資に関する質問を、毎回私がこの番組の中でピックアップいたしまして、次の日曜日に発行される日経ベリタスにその回答を掲載するというもので、 タイトルは大江真理子のモヤモヤトーク。なんだかそのまんまだと思われてしまうかもしれないんですが、
ちょっと違う。トークのトークは、問題を解くのトークですね。
そうですね、はい。今更こんなこと聞けないなというようなことでも何でも結構ですので、ポッドキャストリスナーの方、ラジオ日経のサイトから投稿をお願いいたします。いつから始まるんですけど、
ということでですね、はい、前は急げと言いますから、次回8月16日に発売される号から、始めちゃおうと思ってますね。
もう早速次の号からってことですよね。
そうなんです。ただ一つ問題があって、はい、そうすると皆さんからの、質問がですね集められない。ですから第1回、
それはそうです、今決めなきゃ
いけないですからね。ですから第1回目については大江さんの独断で質問を決めていただきたいなと思うんですが、何かそのお聞きしたいことは。
やっぱりその今後皆さんがどんな質問でも、応募しやすいようにということで、とても簡単なところからいこうと思うんですけど、身近なところで言うとやっぱり株主優待とかどうですか。
はい、ありますね、
はい、株主優待いいですよね。私以前この番組でもちょっと質問をしたことがあったんですけど、これどういう優待があるのか、どんな特典がついてるのか、あとはそうですね、それがどれぐらいその株を買うことに貢献しているのかですとか、そういうところを伺いたいんですけど。
いいですね。じゃあそれを第1回目のモヤモヤトークのテーマにして、ウィキベリタスの編集部で、
いいですか。こんなちょっと今モヤモヤした質問だったんですけど大丈夫ですか。
バッチリです。
あ、これで大丈夫だそうですので、皆さんどしどしお寄せください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今週はこの辺で、それではまた来週お会いしましょう。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と、
同じくサンタゾの哲司と、
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子、今日は3人でお送りいたしました。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。